ヨワカイラジオ。
皆さんこんにちは、そしてこんばんは。今日もヨワカイラジオをお送りいたします。ヨワカイラジオは問題解決を学んだ世界中に広がる1万人の皆さんと斉藤先生をつなぐ心と心の架け橋です。この番組のホストは斉藤健一先生、そしてお相手するのは私ユッキーです。それではそろそろ始めたいと思います。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。伊藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
寒いところよおいでくださいましたな。
なんやそれ、あ、おまかやな。あ、今のどこの言葉、福岡。あ、
ちゃん、ほんまによおいでくださいました
な。 おいでください。まあ、えら噛んでますよ。、う
ん、おいでやす。
あ、おいでやす。あ、京都かいな。
はい、というわけで今回も前回に引き続き、
はい
はい、京都の東山トラスコ中山さんの蓮月荘という迎賓館に来ております。
はい、
はい、噛んでしまいました。あ、私あの昨日からですね、あの京都入りしておりまして。
あ、そうですか。
はい、頑張って京都弁を覚えたつもりでしたけど。
全然飽きませんね。
飽きまへんか。
いや、それ福岡の子にはちょっと無理やね。
あきまへんか。ほんま、ほんましゃあないですな。
しゃあないです。ちょっと修行した方がいいな。
頑張ったんですけど、昨日の夜お風呂に入りながら。
お風呂入りながら。
はい、というわけで、はい、とてもあの気を取り直して、はい、とても素敵な建物でですね、引き続き公開収録をしていきたいと思います。はい、今回は151回目となります。はい、今日もですね、いつもと違って大勢の皆さんが、はい、この収録を見守ってくださっているので、私もいつもと違ってですね緊張しておりますが、といっても京都にもいつもの顔ぶれがですね集まってくださってますね。、
うん、そうですね、
ありがたいですね。
ありがたいことや。
はい、うん、はい、ということで13年目を迎えた洋和会ラジオは、これからも斉藤先生からの学びを直接伝えるメディアとして、メディアですよ先生。
ほんまやな、すごいな、
ラジオですから。
そうやもんな。
はい、スタッフ一同頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では斉藤先生、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回のゲストは大阪にお住まいの戸田さんに来ていただきました。
お、戸田さん、
はい、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お久しぶりですね。
はい。
前回の大阪
ヨワ会ね、
はい、
う
ん、来てくださったんですよね。
そう。
はい。
なぜかその時に初めてお会いしてんのね。
あ、そうですね。うん、はい。
でも確か BBT の生徒さんですもんね。
はい、
だから僕のことはずっと画面で見ておられたわけ
よ、はい、芸能人みたいに思ってました。
いや、ほんまかいな。
本当です。
で、僕は見てへんねん。見られへんねん。
残念ですね。
残念やった。こんなゴールやったらな。、
はい、
うん、ね、行ったのにみたいな、大阪へ。
先生のその思いが伝わってきてくださったんですね。
嬉しいな。
はい、はい、
ね、ありがとうございます。
蓮月荘にあのお似合いの方ですよ。
ほんまやな。はい。お、何を言ってんの、似合ってんの。
いや、
どんなお似合いの。
こう蓮月荘って
、うん、
月のような蓮月ですよね。
あ、なるほど、なるほど。
蓮の庭に咲く月の。
あ、そうそうそうそうそうそう。
もう和服が似合う美人じゃないですか。
ありがとうございます。
なるほど。
いただき、和服にしたらよかったですね。
いえいえ、先月キューティーまみちゃんでしたけれど、
はいはい、
今月ビューティフォー。
何やそれ。ちょっと、なんかひねってた
みたいな。いやいやいや、すいません、あの、はい、あの戸田さんですね。
その通りです。
はい、和服美人のような方で、はい、京都の蓮月荘にぴったりの方に来ていただきました。ということで簡単にあの自己紹介終わってしまいそうでしたが、
はい、
いや、はい、終わってへんやろ。
はい、あの戸田さんからもお願いしましょう。
はい、
そうそうそう、
はい、
よろしくお願いします。私2015年に BBT に入学して、
ああ、
はい、斉藤先生の問題解決ちょっとかじった感じで。
ちょっとだけかじったの。
ちょっとかじった感じで。
ああ、そうか、はい、いっぱいかじってもらわなあかんな。
そうですね、これかちょっと勉強させていただこうかなと思ってます。
はいはい、
はい、まあ、まさかこんな 場所に呼んでいただけると思わなくて、ね、光栄です。
それも割と近いよな。
近いです緊張してます。
ね、
いつもより
今の終わり。
自己紹介ですね、うん、はい、あ、私あの大阪で美容室を経営してまして。
素晴らしい、
素晴らしい。
あの細々と個人事業でずっとやっていったのを去年法人化して2店舗目をオープンした
り。素晴らしい、
素晴らしいですね。
ね、
はい、ありがとうございます。
お客さんがおられるから2店舗を開けれるもんな。
はい、
はい、それもあるんですけども、うん、まあ、以前は普通の美容室よくあるところをやってたんですけど、
はいはい、
今回はヘッドスパの専門店っていう。
なるほど。
あと BBT に入る前からそういうことをやってみたかったんですけど、
はいはい、
ちょっとやっぱり自信がなくてできなかったんですけど、ようやく去年8年かけて大学卒業しまして、
うん、
はい、卒業した証にはオープンしようと思ってた
んで。なるほど、あ、それはいいね。
そうです
ね。なんか随分なんか BBT の人が美容室に行かれてる
って。そうなんです、はい、皆さん来ていただいて、三笘さんも
はい、
はい、ありがたいです、
はい、あとね、髪がとても綺麗で、私も近くにね、あったら行きたいなと思ったぐらいです。
ぜひ、
はい、僕も行くで今度、
ね、ぜひ。男性も多いんですよ、スーパーの専門店なので。
あ、そうなん、
はい、
ああ
頭皮のお悩みとかに特化したようなサロンなのでマッサージをしたりとか。
顔の悩みはの場合は、
顔はですね、ちょっと違うところに行っていただいて。
あ、そうですか、わかりました。
いや、お悩みないじゃないですか。
いや、もうありまくりですわ
ないですよ、最近先生
は
ね。
そうか、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。では早速質問の方お願いします。
はい、15年個人経営やってたんですけど、ちょうど2年目ぐらいに父が退職したので、私は結構技術者としてお店に出ることが好きだし、経営というか、経理の仕事とかを父に任せて今までやってきました、
うんうん、
で、今回その法人化することになって、それも父にお願い してるんですけど、うん、父がこの間80歳に
あらまあ、
なりまして。
あ、そう。
そろそろちょっと今後のことを考えないといけないなっていうか。
父で80歳ですか。
はい、
おじいちゃんじゃなくて。
おじいちゃんじゃないです。
あなためちゃめちゃ若いねんけど。
ありがとうございます。
あ、まあそういうこともあるよな、はい、なるほど、はい、それですいません遮って、はい、はい、
あ、そうですね、今後ですね、少しずつ引退というか、
うん、
私の夫に仕事を引き継いでもらおうかなとは思ってるんですけど、
うん、なるほど、その経理業務とかそういうこと。
そうですね、うん、はい、で、私はやっぱりサロンにずっと立っていたいし、うん、自分でするのがベストと思って、それも思って BBT で学んではきたんですけど、
うん、
やっぱりお客様と接する時間の方が大事だから、
ね、
ちょっと他でやってもらえたらと思ってるんですけど、
うん、
その父の仕事をを奪ってしまうとやっぱり元気もね急になくなっても困るし、今後どうやって関わっていってもらうかとか、今後のファミリービジネスとしてどうやっていこうかという、はい、悩みです。夫はまた別に仕事を持ってるので、ここに本業として入ってもらうわけでもないですし、なんかこう任せるのもちょっと不安もありつつ、家族で経営っていうのはちょっといろいろ問題も出てくるのかなと不安も感じてるんですけど。
なるほど、なるほど。
どうしていくのがベストでしょうか。
ああ、面白いね。
面白いですね。今までなかった。
あ、今までないケースだね、
はいはい、
ファミリービジネスの地方やっちゃうもん
な。小さすぎて申し訳ない。いえいえ、
でも同じ悩み抱えてる方はいるかもしれないですしね、
うん、
事業継承をどうしていくかっていうところです
よね。そうやもんな、
はい、
いや、せやけどな、僕今話を変えないながらね、はい、お父さんがどう思てるかっていう話は出てきてないねん
けど。あ、父はちょっとやっぱり自分に自信もなくなってきてるし、
うん、
体もちょっと辛いから、
うん、
もう俺はあかんでみたいな感じではずっと言ってます、
うん、
でも生きがいじゃないですけど、はい、今してるんだろうなっていう気持ちも伝わってくるんで、どういうふうにしていっていいのか、全然まだ元気なんですけど、 急に何かなった時にね困るし。
そうやね、はい、僕ね今話伺っててね、あそういうことってやっぱりあるんやなっていう、そういうことっていうのはいくつかあってね、まずそのお父さんはその自分の生きがいっていうのをこう見つけたい、確かにそうでね、今までやってた仕事を急にこう辞めちゃうと、それで生きがいがなくなっちゃうとか、それから刺激がなくなっちゃうんでね、で結果的に体を悪くしてしまったりするケースってすごく見てるんです。で特に企業経営者の人で、あの会長から相談役に退いた途端にそれこそ体を悪くしちゃってね、寝込んでしまうっていうのをよく見てるんでね、だからその人に何か自分のやりたいことをやり続けてもらうっていうのがやっぱり基本的なことだと思うね。で僕がさっきちょっと質問したように、そもそもお父さんって80歳、まあ80歳っていうのは決してそんなに年いってる方じゃないと思うんだけど、その後どんなその人生こう今後どういうふうにこう残りをこう生きていきたいのかっていうね、まあ今100年100歳時代だからあと20年あるにしてみてもね、ひょっとしたらいやそれは経理とかいうのをずっとやってきたけれども自分で旅行もしたい、あるいは植木の手世話したいとかいろんなものがきっと終わりになると思うからね、まずは僕は子供がいないからわからないけど娘からね、ねお父さん今後どういうふうにしていきたいのっていうようなことをね一度話し合ってみるっていうのはすごくいいと思うのね。で僕はあの必ずしも企業で今までずっとその自分のお店をやってこられて、で美容室の経営もやってこられて、で今は経理を見ておられるっていうわけやけれども、その経理っていうのは実は割と大変な仕事でね、それでお金が合わないとか、まあ、税理士さんといろいろやり取りするにしてみてもちょっと面倒くさい仕事じゃないかなと思う、ね、だからあのその経理業務っていうことであまりあの関わらないようにしながらね、でもお店のことが興味あるんやったら、そのお店の興味ってそもそも何が興味の対象かっていうとね、これは想像やねんけど人と会う、それからまあお客さんが来られてそこでなんかこう綺麗にしてもらいながら、その後あすごく綺麗になって今日もありがとうございますねっていうそういう言葉にあの喜びを感じておられるならばね、あの別にあの美容室に来られてね、それでいろいろその辺チェックしながら綺麗にやりながらで自分のペースで自分のやりたいことをやっていただくっていうのがやっぱり一番いいと思うね。だからあの家族っていうのは妙にこう気を使うことも大事ではあるものの、本人が何をしたいのかっていうのをまず理解してあげることが一番大事なんちゃうかな。で逆に言うと僕もね、まあ、あなたが僕の娘やとするじゃん、でそういう機会があっていろいろ聞かれたら、いや僕こんなこともしたいね、あんなこともしたいねって、あそれやったらこんなことできるよみたいなことを言ってあげるのが一番いいと思うのね。それが一つ。もう一つはあなたがずっとこうやってこられて、それで法人化をしたって言ったじゃん、で法人化をするということはある種のその決意表明でもあってね、それはあの従業員さんおられるんだっけ、
はい、
とすると従業員さんに対する責任がこう生まれてくるわけやな、で片っぽは美容室で片っぽはヘッドスパである、
はい、
でおそらくあの、まあ、僕は言ってへんか分からへんけど、きっといいお客さんがつき始めてね、そこであなたのこの人柄とか持ってる雰囲気とかな、それから今の質問内容なんかからするとすごくこのいい人いい子なんだろうと、とするとねお客さんはきっと増えていくと思うのね。とするとどういうことが起こるかっていうと、今までのファミリービジネスは確かにファミリービジネスではあるねんけれども、一つの会社としてしっかり成り立たせるためにね、そういう例えば経理やったら経理という業務がしっかりこなせる人を、これは採用するか、あるいはそういう派遣してくる会社からね、そういう人をまあパートタイムで借り受けるなり、あるいはフルタイムで時間もへんねんけど、 そういう専門性を持った人をしっかり、うんうん、雇っておくっていうことが大事やと思うね、うんうん、でその時にひょっとしたら若くて、うん、それでそういう美容師としての技術に興味持ってる人で、うんうん、なおかつ店舗のマネージメントってどういうことだろうとか、うん、経理って何が大事なんだろうとか、そういうことも一緒に勉強させてあげる、うん、で僕は時代っていうのが大きくこう変化してることはこう誰しもが言うねんけど、例えばそういう個人事業のところもね、今まで、はい、技術者は技術者、店舗の経理やる人は経理やる人、掃除はまあみんなでやるけどっていろいろこう形が決まってたと思うのね。でも今後はまあ俗に言うマルチファンクションっていういろんな多種類のことが一人の人間がやっていけるっていうことがね、特に少子化が始まっていって欲しい人材がなかなか取れないときはやっぱり自ら若い意欲のある人を育てていくっていうことをね、うん、やってあげると、これはその人にとってもすごく価値があることになるに違うのかな、うん、だから僕はあの美容師さんっていうのは昔散髪屋しか行ってへんかってんな、うん、で散髪屋行くとなんか元年行ったおじいちゃんがな俺寝たいのに喋り続けるわけやもうかなわんなって思ってた時に、僕のスタイリストやってるあの女性の人がね、はい、そんな散髪屋なんか行かんと美容室に行ったらいいやんって言われて紹介してもらったんですよ、はい、あそこの表参道かなんかにあるね、行った時にもうびっくりしたのね、うん、女子ばっかりやんみたいなそれで若いしね、はつらつとしてるじゃん、うん、めっちゃ気持ちええやんそれで僕はもう美容室に変えたわけやな、うん、であの時に思ったことは、もちろんあの美容師さんと話するわけな、もう寝るのなんかやめて話しするなよもう話してもうからね、そうするといろいろ聞くわけやん、はい、君将来どうするの、いや私お店やりたいんですって言うじゃん、はいはいはい、ね、その時に思ったのは、お店やるっていうのは技術者だけじゃないよな、いろんな能力というものを自分で身につけないとあかんから、そのことを自分なりにね勉強するって言っても結構大変だから、うん、それを本当はそういう能力を持ってる技術者であり、店舗も立ち上げたことがあり、うん、人のマネージメントもしたことあり、うん、お客さんがどういうことを考えててどうしてあげれば喜ぶかっていうようなことをどういうふうにすれば分かるかっていうようなこと、うん、そういうものをね学べることができるとすごくいいと思うね、うん、結局お客さんはなんで美容室に行くかって言ったら、僕の動機はちょっと別か分からへんけど、なんで行くかって言うと自分の持っているいいところを表に引き出してもらいたいってきっと思ってるんだと思うね。とするとね、ひょっとするとこの子の場合は髪の毛はこうしてあげたらいいっていうことだけじゃなくてね、今着ておられる服もすごくいいけど、こういう服にされるともっといいんじゃないっていう、トータルでその人の魅力を引き出してあげれるようなことができるとね、もっとお客さんが喜んでくるようになるやん。でそれがやっぱり一つ一つのね、これからのいろんなビジネスっていうのが限られた仕事だけやればよかったっていう時代から、結局お客さんをどういうふうにしたら喜ばせることができるかっていう視点で、うん、あこういうこともやってあげよう、こういうこともやってあげよう、ほんならそれを自分ができれば、うん、新たな人を雇うよりもコストが安く済むわけやもんな、うん、だからそれを自分の小さな店舗の時はできるだけいろんなことを自分がやり、それを雇った若い子たちに教えていってあげてね、でその人がまた、あこれすごいなって、そういうことが大事なんだから、ほんなら自分も店舗を作った時に一人でやっていくことができると思う、ね、でちょっとお客さんがついてきたら人を雇い、またそこでそういう教え方をしていくとね、お客さん喜ぶ、やってる人も喜ぶっていうね、まさにそういう状況を作り上げることのきっかけをあなたが作れるんじゃないかなっていうふうに 思って話を聞いてたわけよ、
はい、
ちょっといいこと言ってるかもね
いいですね
なあ
さすが。
いや俺もね、
はい、
美容師の子やりたいとか言うじゃん、はい、お店出した
い、はいは
い、僕お金出したのかって言いそうになるのをぐっとこらえるわけよなんかこのおっさん怪しいなと思われるとあかんからでもそれぐらいな情熱こもってるやん、
はい、
だから僕はそんなお金を出す代わりにね、それこそ美容室のバリューチェーンを書いてな、それを上げようかなと思うぐらいよ。だって美容師のオペレーションっていうね、まあその日にお客さん来られる前予約してくるやろうが予約を受けてから、その後ずっとお出迎えして、それからまあちょっと褒めてかなんかご機嫌聞いて、それでその後今日はどんな風にしてほしいのって聞きながら、まあ施術っていうかな、それが始まって最後お金ちょうだい言うてまたお見送りするっていうことは今の店舗でやるべきことやけど、これが店舗を最初から始めるということになるとね、そもそもどんな美容師、ひょっとしたら美容師という言葉ではないかもしれないっていう、そのコンセプト、どういうコンセプトのお店を考えるのか、でお店を考えたらどこにそれを出店するのか、で出店したらどんな店舗、店舗開発はどんな店舗を作り上げればいいのか、でそれをやっていく上で、どんな人を採用していくのか、でどういう教育をするのか、でそこで施術があり、でその後おそらくまあアフターフォローがあってね、でその後お客さんに対して継続的に来ていただくためにはやれることはどういうことやろうっていうのを、これがバリューチェーンになるわけじゃん。まあ、それを頭の中に描いた上でね、それがあったら何したらいいかが分かるじゃん。ただ中身の質を決めるのはそれぞれの人やから、だからなんか何をやっていいかが分からないとかね、今までやってたことの継続でいいねんっていうことだけやったら不十分やと。だからしっかりと問題解決を学んだ人たちは全体の絵を描きながら、その部分というのをしっかりとお客さんが喜ぶという視点で作り上げることができるとね、これは素晴らしいものになるやろう。だから最初の話に戻るとね、お父さんの話とそれから今後店舗をどうやっていくかっていうのはこれ別の話になってくるんでね、片っぽでやっぱり家族っていうのはすごく大事なあの一つの集合体だと思うので、それはやっぱりお父さんとひょっとしたら恥ずかしがあるか分からへんけど、その話しようって言ったらね、かえってビビるか分からへんけど、それやったら普段からあのちょっとしたあの投げかけ的なことをあの質問をねしたりしながら、それでだんだんあきっとこんなこと考えているからこういうことをしてあげたらどうかなっていうことをちょびちょび小出しにしながらね、それでそれがヒットしたらこれもっとあの喜ぶようにやってあげようっていう風になっていくと、家族サービスとしてはすごくいいことになると思うな。でもう一つは自分自身の、せっかくあのあなたのような人が一つの美容室っていう概念のものを作り上げていくんやったら、そこでより多くのお客さんにね満足してもらう。僕は店舗を増やすことを目的にする必要はないと思ってるね、多くのお客さんに喜んでもろて、あ今の店舗じゃちょっと足らんから、ほんならさらに店舗いるなと、でその時に自分で全部見切れなくなってくるから、だからそれを見越して今一緒に働いてるくれている子をどう育てていくかっていうところも一生懸命やっていくということが大事なんちゃうのかなと思うね、
はい、
どう、
はい、とても心に響きました。
ほんま、
はい、
聞こえてなかったで、うん、何を言ってるんやなあ、ごめんごめん、ちょっとこのね段差が大きすぎんねんなせっかくいい話しててもな、
いい話でした、はい、もうあの1段階の事業継承で終わるのかと私も思っておりました。
あ、
ま
あ、
はい、
ね、はい、それ以上のものを聞かせていただいて、はい、
ユッキーちゃん、
はい、
この子な、メガハートになってるかも、
ね、なってます、なってます、
あ、おまか、
3店舗目出していただける
いや、また別途相談しましょうか、はい、みたいな。
お金出してもらえ
る、はい、ね、
そうよね。ね、きっとね、戸田さんだったらね、
うん、
お客さん、ね、いや、私今日だけで行きたくなりました。
ですよね。
はい、ありがとうございます。そう
そう、なんか心斎橋あたりじゃどうしてましたっけ。
で、はい、でも本当にすごいお人柄だと思います。なんかこうね、うん、してもらう前でも行きたいなと思います。
そうでしょ。心斎橋は西岸ちゃうで。いや、大阪人しか分からへんから、ね。
飽きまへんな。
飽きまへんな。いやいや、どうも。
ぜひ一度。
はい。は
い、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ではラジオをお聞きの皆さん、次回からは再び、東麻布スタジオでお耳にかかりましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ヨーマカイラジオ。それでは皆さん、また次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤圭一先生と私ユッキーでした。いつも通じ合う。